お客様、どうぞこちらの席まで来てください。展望室は横になるスペースもあるので、お客様の好きな姿勢、格好で問題ありません。今日から筋トレも始まりましたし、休めるときに休んでおきましょう。そうしないと筋肉痛で辛い旅になっちゃうかもしれませんよ。これからは毎日筋トレか運動をしないといけないんですから。一応言っておきますけど、サボろうなんて思っちゃダメですからね。ここ月重力ステーションでは、文字通り重力が月と同じ6分の1の重力になっています。そうなれば必然的に私たちの筋力は自然と落ちてしまいますよね。短い旅行期間ではありますが、無重力空間では1日で約 1% の筋力が低下すると言われています。ですから旅行期間のことを考えると、1日30分程度の運動、もしくは筋トレが必要になってしまうんです。これをサボって地上に戻ってしまうと、倦怠感や筋肉痛、重い場合だと骨折してしまうことがあります。私の体験談ではありますが、筋トレをしても数日から1週間程度はなんとなく体が重いと感じますので、なのでめんどくさいとは思わず毎日続けましょうね。それ以外の時間はほとんど自由時間ですし、これも宇宙旅行の醍醐味だと思って楽しみましょうね。それにここでの生活は楽しいことだってたくさんありますから。ほら見てください、ここから見える月、大きいと思いませんか？しかも視線を少し下に向けると地球が見えるんです。現在は8900キロ時点ですから、結構遠くまで来ちゃいましたよね。低軌道よりもずっと上空ですから、月は大きく、地球が少し小さく見えるはずです。ちなみに宇宙空間でも月は満ち欠けするので、いつでも満月が見えるわけではありません。ですから、いいタイミングでしたね。月の重力を体験しながらお月見をするなんて、普通ではできないことだと思いません？だから、見ている月がそれほど大きくないなんて思っちゃダメです。眼下を見てください、お客様。望遠鏡では地球は見えませんよ。月だって一回り、いえ、スーパームーンよりは大きく見えるはずです、多分。まあここだけの話ですが、地上から月までの距離は約38万キロありますから、1万キロくらいだとあんまり変わらないんですよね。実際の距離感は桁違いですけど、宇宙では障害物がほとんどないこともあって、人の視覚では距離感はつかみにくいんです。ちなみにそれは月も同じで、地球とはまるで感覚が違うらしいですよ。そんな月といえば、今またかって顔をしませんでしたか？いいじゃないですか、私の話に付き合ってくださいよ。これも一応ツアーコンダクターのお仕事なんです。だから私にお仕事をさせてください、お願いします。でもそうですね、私はいつものごとく勝手に話しているだけなので、飽きてきたら寝ちゃってもいいですよ。何せここは月と同じ 6分の1の重力ですから、私がお客様のことを担ぐことも可能です。それでは改まって話すというのは少しだけ緊張してしまいますね。そんな時は月の基本情報でも話しましょうか。ついさっきも言ったように、地球から月までの距離は約38万キロあります。地球が一周約4万キロですから、約10周くらいですね。そんな遠くにある月を私たちが肉眼で見ることができるのは、月の直径が3500キロほどあるからです。実は月って太陽系でも1、2を争う大きな衛星なんですよ。そんな月に人が降り立ってからすでに100年近くの月日が経とうとしています。現在は軌道エレベーターが登場したことで、すでに多くの有人探査が行われて、本格的な地質調査、資源調査が行われています。確か長期滞在を視野に入れた施設を作る計画があるらしいですけど、この辺はまだ決まっていないみたいです。ここだけの話ですが、月に居住区を作る計画を阻止する勢力があるって噂があるんですよ。その勢力はもともと月に住んでいて、人の目に触れない月の裏側で生活しているとか。ああ、今急に興味をなくしませんでした？考えても見てください。一階のツアーコンダクターである私がそんな陰謀めいた話を知っているわけがないじゃないですか。月はまだまだ未開の地なんです。そんな月といえば、お客様は知っていますか？月にはウサギが住んでいてお餅をついているっていうお話。実はこの話、インドの昔話が由来なんです。ウサギと猿とキツネが登場して、困っているおじいさんを助けてあげる物語なんですけど、それがなかなかどうして悲しいお話なんです。お腹を空かせているおじいさんを助けようと、猿とキツネは食べ物を用意するんですけど、ウサギだけはそれを用意することができなかったんです。だからウサギは自ら火の中に飛び込んで自分を食べてもらおうとするんです。その自己犠牲と慈悲に満ちた行動を見たおじいさんは、その精神に感動してその姿を月に映したんだそうです。他人のことを思いやり、時には自分を犠牲にする、そういった精神を学ばせる物語なのはわかりますけど、もう少し救いがある話でもいいと思うんですよね。だって私、このお話を知った後、しばらく月を見上げては切ない気持ちになりましたし、だから私個人としてはもう少し明るくてポジティブな話でもいいと思うんですよ。例えば、月にはウサギが住んでいて、地球から来た宇宙飛行士に突き立てのお餅を食べさせてあげるんです。それに感謝した宇宙飛行士とウサギは仲良くなって、地球と月で平和条約を結ぶんです。あら、これなら誰も傷つかないし楽しくないですか？宇宙飛行士とウサギが仲良くお餅を食べている姿なんてほのぼのとしていて可愛いと思うんですけど、ダメですかね？お話を考えるのって 難しいんですね。あ、それなら、このことをお客様は知っていますか？私たちが見ている月って、実は表と裏があるんですよ。私たちがいつも見ているのは表側で、地球からは裏側を見ることができないんです。だから、こういうお話はどうですか？実は平和条約を結んだ裏で、ウサギたちは地球を侵略しようと動いていたんです。私たちからは見えない月の裏側には、超巨大な武器工場があって、地球を攻める準備が進められていたんです。表ではお餅をついて、裏では武器を作る。そんなことなんて知らない宇宙飛行士たちは、どんどん平和ボケしていって、毎日を楽しく過ごすんです。宇宙飛行士としての役目を忘れて、ウサギの術中にはまっていることも知らずに。そして、その日は唐突にやってきました。武器を持ったウサギたちに、宇宙飛行士は捕まって、捕虜になってしまったのです。宇宙船も奪われて、ウサギたちは地球を侵略し始めました。しかし、そんなウサギたちを待っていたのは、ウサギたちよりも強力な武器を手にした人間だったのです。その光景を見て、ウサギたちは気づきました。ウサギたちは、宇宙飛行士のことをよく知っていましたが、それ以外の人間のことをよく知らなかったのです。どうです？なんかメッセージ性がありそうな感じがしませんか？聞く人が聞いたら何かしらの感銘を受ける気がするんですけど。まあ、実際は何にもないんですけどね。知ってます？月の裏側って、昔からいろんな噂が絶えないんですよ。私が話した武器工場ではないですけど、大きな基地があるとか、古代の遺跡があるとか、直接見ることができない分、いろいろと想像が膨らんじゃうんですかね。しかも、裏側なんて言われているので、悪い噂ばっかりです。今は少しだけ調査が進んでいますが、表よりも高低差が激しいこともあって、まだまだ何も分かっていない状態なんですよね。でも、お客様は知っていますか？月に居住区を作るっていう話なんですけど、将来的には実現するかもしれません。まだ計画段階ではあるんですけど、月の砂、レゴリスを建材に使う話があるんです。月には酸素や水素、鉄、チタンといった資源がありますし、何よりレゴリスに含まれるヘリウム3を使った電力発電が期待されています。他にも、イルメナイトという鉱物が月にあるんですけど、それから抽出した酸素をゆりかごで利用する実験が行われているそうです。イルメナイトからは、酸素の他に、チタンと鉄が取れるので、月産の酸素だけではなく、建築材料を月から採掘できる未来が来るかもしれません。ゆくゆくは、レゴリスを使ったガラス細工とか、月の水などが商品化されて、お土産として売られる日が来るかもしれませんね。そうなったら、それを作るための工場が月に必要になってくるわけですから、いずれは月の工場で働く人を見上げる日が来るかもしれません。ってことは、あれ？ちょっと待ってください、お客様。私、 気づいてしまったかもしれません。月の重力は6分の1ですから、月の工場で働いている人たちはきっとぴょんぴょんと跳ねながら働くわけですよね。それってウサギみたいじゃないですか。月のウサギって実は人間だったんですよ。はあ、今私のことをバカにしませんでしたか。何を言ってるんだこいつって。もちろん今の話は冗談ですけど、将来的な話をするならそういう未来が待っているかもしれないじゃないですか。科学は日々進歩していますし、気づいたら実現しちゃっているかもしれません。今だって私たちの知らないところで何かを頑張っている人たちがいるわけなんですから。そうお客様も思いませんか。もちろんこうしてお休みすることも大切ですけどね。ちゃんと休めない人はちゃんと頑張れませんから。それじゃあそろそろお部屋に戻りましょうか。それとも、もう少しここで月を見ていきますか。消灯時間ギリギリまでなら私がお付き合いしてもいいですよ。なんて。冗談です。ほら、明日からも筋トレはあるんですから、今日の疲れを残さないためにも、部屋に戻りましょう。